あ、すみません。その前に、声の方、ちゃんと乗ってますでしょうか。乗ってきましたら、ちょっとレスでお答えいただけましたら助かります。どうだろう。音割れ音割れ。これでどうでしょうか。このレスの表示、あ、少し割れてます。あ、多分これ内蔵マイクだからこれ以上仕方がないのかな。すみません、ちょっとこのまま開始させていただきます。ごめんなさい、聞いておいて。では、始めさせていただきます。人の皮。この話は、石松が若い頃からお世話になっている元巫女様で、とても変わり者の駄菓子屋を営むおばば様から聞いた話です。おばば様がある神社でお勤めをしていた時、車椅子に乗ったおじさんがお祓いにやってきたそうです。お祓いの内容は、何かにたたられているのでは。ということで、手には油紙に包まれた木箱を抱えていました。話によると、おじさんは木彫りの仏像を集めるのが趣味で、蚤の市や古物商などを回っては気に入った仏像を集めていたそうです。半年ほど前、京都の神社で開かれていた蚤の市で、大きな油紙に包まれた木箱を見つけました。店の者に、これは何か?と聞いたところ、中には木彫りの仏さんが入ってるが売り物じゃない。と言われたそうです。そう言われれば中を見てみたいのが心情です。ぜひ中を見せてくれと頼んだところ、店の者は、もらってくれるのなら引き渡す。と、なんとタダでくれるというものでした。中身も見せないものを買わされるのは嫌だが、タダでくれるというのならばと、もらってきて家に持って帰ったそうです。家に持ち帰り、油紙を取り外し、木箱を開けると、中から手のひら大の観音様が収められていました。出来の良い作りで、おじさん一目で気に入り、木箱の中から観音様を取り出して仏壇に置いたそうです。しかし、それを境におじさんの家には不幸なことばかりが続きました。まず、奥さんが屋根の瓦が崩れ落ちてきて亡くなり、風邪一つひかず元気だったお子さんが原因不明の病気で入院し、苦しんだ挙句亡くなってしまいました。おじさんといえば、順調だった仕事が急にうまくいかなくなり、自身も腰を痛めて歩くことも困難になってしまいました。そして何より、毎晩何かが顔の上にかぶさってきて苦しいのだそうです。立て続けに嫌なことが起こるので、おじさんは有名な霊能者に見てもらったそうです。ところがその霊能者は、あんた、偉いものを持ってきたな。と、嫌な顔をあらわにして、相手の憎悪が大きすぎて私ではどうにもならん。このままでは死ぬぞ。と、 言われた上に、私にまで災厄が降りかかるから帰れ。と追い返されたそうです。おじさんが思い当たるといえば、もらってきた木箱に入った観音様。考えてみれば通りすがりの自分にタダでくれるなんて。何か意味事のあるものだったに違いないと、この神社にお祓いにやってきたそうです。おばば様は、お祓い一つくらいでどうにかなるものではないと思ったそうですが、おじさんはお祓いをしてもらった後、観音様が入った油紙に包まれた木箱をいくら断っても、どうか供養してください。と、無理やりに置いていってしまいました。神社側は捨てるに捨てられず、それ以来木箱は神社にあるんだそうです。神社側は何度かその木箱を処分しようとしたり、お祓いをしようとしたりしましたが、関わった人たちが不慮の事故や病気や怪我に見舞われ、誰も触らなくなったそうです。おばば様が言うには、木箱や中の観音様には何の問題もないそうで、問題は木箱を包んでいた油紙だったそうです。あれは、人の皮じゃな。しかも、若い女の皮を何枚も縫い合わせてあつらえたもので、恨みが深すぎて手の打ちようがないそうでした。木箱の中の観音様が箱を包ませることで人の皮を封じていたということでした。おばば様の話によると、観音様の封印が解けた油紙にされていた人の皮は、いろんな災厄をまき散らしながら、毎晩おじさんの顔の上にかぶさり、ゆっくりと息ができないようにして死ぬように仕向けていたんだそうです。
つかない明かり。良一が現在いるホスピスの市長さんから聞いた話。その市長さんは、彼女が若かった時の市長である佐藤さんから聞いたというから、話の古さがわかる。戦後しばらくまで、このホスピスは結核患者の隔離施設だった。その名残は今でもあって、平成になって建てられた本館の奥にある旧館は、地下に広い防空壕がある。もっとも、患者を入れることは想定されていないもので、実際に使われたこともないそうだが、この旧館は昭和初期に建てられたもので、老朽化のため来年の取り壊しが決まっている。そこで、現在中の荷物を一時的に倉庫に移すための片付けの最中なのだそうだが、その時聞いた話。旧館の病室が並ぶ廊下は、今でこそ暗いながら蛍光灯が中を照らしているが、結核の隔離施設時代は夜はろうそくを灯していた。各部屋の前に簡素な食台があって、それに刺したろうそくを夜勤の看護師がつけるのが常だった。当時は結核といえば淵の病で、そうでなくとも暗い病棟の中をろうそくの明かりがちらちらと揺れる。不穏な噂や怪談話はいくつもあって、当時はまだ新米で怖がりだった佐藤さんは、できるだけ日勤を希望していた。 そんなある時、夜勤の看護師たちの間で奇妙な噂が流れた。亡くなる患者がいる部屋のろうそくが消えている。当時、病室は二人で一部屋。夜にろうそくが消えた病室は、二人いる患者のどちらかが亡くなるというのだ。どちらが亡くなるのかは諸説あるが、これについてははっきりした話はなかったらしい。病院側はそんなことはない気のせいだとしながらも、実際にナースに引きずられるように、一本だけ消えたろうそくを見せられた院長は、青ざめた顔をして逃げ帰ったらしい。そんなこともあって、この噂はかなり信憑性があるものとして、日勤の看護師たちの間にも広まった。そんなある夜、たまたま法事で勤務できなくなった看護師の代わりに、佐藤さんが夜勤に就くことになった。怖がりだから嫌ですなどという理由が通るはずもなく、断れないまま夜勤の日がやってきた。嫌だ嫌だと思っていると、夕方の点灯の時からすでに恐ろしい。夕方5時に各部屋の前のろうそくを交換して灯しながら、佐藤さんはビクビクしていた。2階のとある部屋に差し掛かった時のこと、燃え差しのろうそくを外して新しいろうそくを入れ、手にしたろうそくで火をつけようとするが、なかなか火がつかない。芯が湿気ているのだろうかとろうそくを取り替えてみるが、やはりつかない。噂を思い出してゾッとした瞬間、ようやく火が灯った。一旦噂を思い出すともう気もそぞろで、走るように残りのろうそくをつけるとナースステーションに取って返した。ナースステーションにいた同僚にこのことを話して三人で震えていた。怖い、と言っても帰れない。せめてもの対策として、いつもは一人ずつの見回りをこの日は二人一組でやることにしたのだ。見回りは二時間ごとに行う。午前一時の見回りに佐藤さんは出かけることにした。ろうそくの明かりがあるとはいえ、ほの暗い廊下を同僚と寄り添うように歩く。一階は何事もなく終わり、二階へ続く階段を上がったとき、足音が聞こえた。今、足音がしなかった？佐藤さんがそう尋ねると、同僚は震えているのかうなずいているのかわからないくらい首をガクガク震わせた。足音は二階から聞こえたような気がする。震えで足が止まってしまった佐藤さんの手を同僚が引いた。見回りしたことにして、もう帰ろう。だが、そういうわけにもいかない。汗ばむ手に食材を握り直し、佐藤さんは階段を上り切った。病室前の廊下を見ると、二人は驚きと恐怖で立ち止まってしまった。誰かがいる。ろうそくの前に立っているにもかかわらず、正体がはっきりとしない黒い影。その影がろうそくをかすめると、部屋の前の廊下を照らしていた明かりが消えた。そして生まれた闇に溶け込むかのように、影も消えてしまったのである。震えながら二人固く手を握り合い、ろうそくが消えた部屋の前へと進んだ。その部屋は、夕方ろうそくがなかなかつかなかった部屋だった。震える手でろうそくの明かりを灯し直し、佐藤さんたちは転がるようにナースステーションへと引き返したのだった。翌朝、まだ元気に見えたその部屋の患者さんは、夕方息を引き取った。その話の締めくくりに、佐藤さんは笑ってこう言ったそうだ。そんな風にたくさんの死神を見たけど、自分の死神は見たくはないわね。 五。主人から聞いた話。主人の会社に事務員の女性がいる。仮に幸恵さんとしよう。
幽霊、信じますか？
そんな風な問いから始まった、未だに続いているお話だそうだ。福岡県に有名な心霊スポットであるトンネルがある。今は塞がっているが、まだ塞がる前に女性三人で肝試しに行ったのだそうだ。トンネル付近に車を止め、懐中電灯片手にいざ入ろうとすると、後から車が来たのだという。車高が低いいかにもな車から降りたのは、やっぱりいかにもな彩りに髪を染めた五人の男たちで、先行する彼女たちの後ろからやたら騒ぎながら歩いてくる。すみません。
この雰囲気じゃ出るものも出ないね。
などと話しながらトンネルを進み、何事もなくトンネルを抜けた。帰りも同じように彼女たちが先行する形でトンネルを抜け、やはり何事もなく戻ってきたのだという。
やっぱり心霊スポットなんて言っても噂だけなんだね。
などと言いながら車に乗り込もうとしたとき、彼女たちのうちの一人が、後から出てきた男たちの一団を見ていった。
あれ？あの人たち、五人いなかったっけ？
言われるままに見ると、トンネルから出てきた男たちは四人に減っている。
なんだ、何にもねえじゃん。
などと言いながら、車に乗り込もうとする彼らに、思わず声をかけてしまったのだそうだ。
あの、五人いませんでした？
そう問いかけると、相手はお互い顔を見合わせ、首を横に振る。
いや、俺ら四人で来たけど。
え、でも私たち、五人で入ってくるのを見ましたよ。ねえ。
問いかけに、他の女性たちもうなずいたのを見て、男たちの顔がこわばった。
冗談言うなよ。俺ら最初から4人しかいねえし。
なんか見間違えたんじゃね？
人間と見間違えるようなものって何よ。
待ってよ。
じゃあ、あと一人って誰？
そんなやりとりがあったものの、どうにも恐怖感が拭えない。青ざめた顔でそわそわし始めた彼らは、
やべえ、帰るぞ！
そんなことを叫びながら車に乗り込んだ。幸恵さんたちもなんとなくゾッとしないものを感じながら車に乗り込み、今度は男性たちが先行する形で走り始めたのだという。その直後、先行するその車はカーブにノンブレーキで突っ込んでいったのだという。行きがかり上、幸恵さんは急いで車を止め、中を覗いてみると車内は血まみれで、どう見ても重傷者が多い。中には折れた骨が見えているものまでいる。仕方なし、救急車と警察を呼び、行きがかり上病院まで付き添った幸恵さんは、警察に事情を聞かれたり、説教をいただいたりしたという。さらに、行きがかり上その中の一人と連絡先を交換して自宅に戻ったのだそうだ。しかしながら、心霊スポットでたまたま会っただけの縁。ここで付き合いは終わりだと、幸恵さんは思ったんだそうだ。ところが、それから1ヶ月に一度ほどの頻度でメールが来るようになったのだそうだ。
事故に遭った。勤めていた会社をクビになった。詐欺に遭って騙された。横領の冤罪で会社を追い出された。
本人からすれば、心霊スポットで知り合った女性に愚痴のつもりだったのかもしれない。だが、あまりに内容がひどいので、幸恵さんはその男性に寺にでも行くように勧めたのだそうだ。そこはあまりよろしくはないが、根は素直なのかもしれない。その男性は、比較的早い段階でお寺に行ったようである。その寺で、住職に言われたそうだ。
誰かを傷つけたり、暴力を振るったり、殺したりということはありませんか？最初は生き霊のようにくっついていたその霊が、トンネルに行ったことにより、何らかの影響を受けて恨みが強くなりすぎたのだろうという。あまりに面が強すぎて、払えないと住職ははっきり言い放ったそうだ。それを聞いて心当たりがあったらしい男性は震え上がったようで、誰にアドバイスを受けたか、図書館などで新聞を調べたのだそうだ。実はこの男性のグループ、トンネルに行く前に繁華街でカツアゲを行っていた。カツアゲのついでに振るった暴力が原因で、被害者の男性は運び込まれた病院で亡くなっていたことを男性は知ったのだそうだ。そういえば、と男性からの思い出したようなメールが来た。カツアゲの主犯となるグループのうち、二人はその段階ですでに死んでいたのだそうだ。二人ともカーブに突っ込む事故で別々に。そして彼以外の一人は一緒に寺に行った直後あたりから行方不明となっている。そしてそのことを自覚したからだろうか、メールの内容が変わり頻度が増えるようになった。夢の中で殴られる。そんな内容なのだそうだ。最初は一発、翌日は二発。最近は寝てから起きるまで殴られているためによく眠れずに、とうとう精神科の世話にもなっているらしい。月の半ばは特にひどくて、朝起きると腕や足が殴られたように腫れているのだそうだ。月の半ばといえば、そのトンネルに行ったあたりの日なのだそうだ。つまり、被害者の月命日あたりということになる。今もまだ、そのメールは続いているのだという。未練。大学の時の仕事といえば、塾の講師と家庭教師をしていた。その後飲みに出かけていたからかなりハードだったと思う。時間帯的に深夜1時を回っていたから、行きつけのバーや居酒屋には、お水や風俗のお姉さんが多かった。その中の一人であるソープ嬢から聞いたお話。その日は雨が降っていた。なので多少暇だったのだそうだ。一元で入ってきたそのお客は痩せていて、いかにも不健康そうだったそうである。手も震え、どことなく怪しい雰囲気はあったが、普通に接客をしたんだそうだ。その帰り際、また来週来るよ、と残して帰った。その翌週、またその客人は来たが、なお一層顔色が悪い。手も震えており、具合が悪いのかと心配したが大丈夫だという。そのこともあってか、何もせずに30分が過ぎた。けれど、何もしないのもどうか、と無理やりお風呂に誘うことにした。客人からは特に返事はなかったが、こういう場だから暗黙の了解だと彼女は取った。だが、客人の服を脱がせようとすると、なんとも臭い。おかしいと思いながら脱がせると、腐ったようなぐちゃぐちゃとした皮膚が顔を覗かせた。ドロッとした腐乳が手につくや驚いて、
キャッ、これ、どうしたんですか？
と尋ねると、当の客人からは、うめき声がする。と、泡でも吐くかのように変化するその声に、お客さんの顔を見ると、 その顔がどす黒く変色して腐りゆき、そのままお客さんは消えてしまったんだそうだ。ベッドと女性の手に腐った海のような汁を残したまま。後日聞いた話、とある組織の幹部だったその客は、ヘマをして生きながらに燃やされてしまったという。そのまま遺体は海へ落とされたが、それが店へ来る二日ほど前だったのだという。やなり。昔、いとこの家がリフォームをしたとのことで招かれて遊びに行った。いとこと遊んでいると何やら音がする。ピッピッ。やなりがやたら激しいな。そう思ったが、新しい家にはよくあることなのであまり気にはしなかった。ところが夜、いとこの部屋で寝ていると、やなりが激しくなるのが分かった。ピッ、ピッ、ピッピッピッ。出入り口とその向かいにある窓で、やなりが響きどんどんひどくなる。
ピッ、ピッピッピッ、ピッピッピッピッピッピッ。
まるで、二箇所で呼応しているかのようである。怖くなって起き上がったら、窓のところでバンとひときわ大きくなった。それきりやなりは落ち着いたが、いとこと二人して朝まで眠ることなどできなかった。翌朝おばに話を聞くと、以前の家があった時に地震をしていなかった影響で、一箇所の壁が崩せず、その壁を残したまま家を建て直したそうだ。建て直しの際にお祓いをしているので、これ以上何かが起こるということはないらしい。あれから随分経つが、おばたちは相変わらずそこに住んでいるし、音も相変わらず鳴っているらしい。
開けない部屋。
あかりのおばさんの嫁ぎ先はかなり古い旅館だ。いわくつきの部屋もいわくつきのものもいくつかあるという。その中に開けない部屋というものがあった。開かないのでも開かずでもなく、開けない部屋。似たような意味だけど、そう名がついたのには訳がある。古い旅館である以上、いろんなことが起こる。いいことも、悪いことも。もちろん人が亡くなることも。その部屋は、まだ人々が着物を着ていた時代、人目を忍んで相引きしていた花魁と宿屋の小僧が、花魁のパトロンである武士に切り殺された部屋だったのだそうだ。部屋へと続く襖を開けようとすると、女のすすり泣く声が聞こえる。さらに強行して開けようとすると、血まみれの手が伸びてくる。もっと強行しようとすれば、不幸が降りかかる。だから、開けない部屋。旅館そのものは新館を建ててホテルとしても経営している一方、その部屋がある旧館だけは建て替えることもかなわずに
階層に留めてある。その部屋は襖をドアに付け替えることすらかなわなくて、いまだに部屋の入り口は襖のままなのだそうだ。ただ、年に一度だけその部屋の襖が開く日がある。そんな時は、旧館は閉め切って誰も立ち入らないのだそうだ。恨みの言えない花魁が、殺した武士を求めてさまよい歩いているからだという。やはり生きている人間が恐ろしい。久しぶりに理恵さんと会って食事をした。このブログに書くネタを仕入れたかったことと、いくつかの思いつく話について掲載許可をもらうため。だが、久しぶりに現れた彼女は浮かない顔をしていた。少し痩せたかもしれない。訳を聞くと、盛大なため息をつきつつ教えてくれたのが、以下の話。理恵さんは大学卒業後、教授の知り合いの事務所で、公認会計士助手という形で働き始め、現在では一人前の会計士として、いくつかの企業に携わっている。地方なので大手は少なく、中小企業を数多く担当している形になるので、今の時期は死ぬほど忙しいのだそうだ。そんな折、取引先の紹介で新規の企業との契約を結ぶことになった。あまり詳しくは言えないが、アジア系在日の方が社長で、今までは会計士など入れていなかったが、取引上必要になったので契約をしたいとのことだった。早い話が取引先に、経営状態の証明をしてほしいから公認会計士を入れろと言われたらしい。あまりにも怪しいので、とりあえず期末分の整理だけ引き受けたはいいが、とにかく帳簿がいい加減で話にならない。それでも残っている書類や領収書などを照らし合わせてみると、どうも売上を着服している形跡さえある。在日の社長は日本語がわかるはずなのに、都合が悪いことを聞かれると、日本語がわからないふりをする。おまけに着手金をいろいろな理由をつけてなかなか払おうとしない。たまりかねた事務所が契約不履行として契約を解除したのが昨年末の話。この契約解除の時も散々ごね、暴力沙汰一歩手前まで来たらしい。年明け仕事始めに出勤した理恵さんが見たのは、事務所の前で首を切られた猫の死体だった。この件に関しては、監視カメラ、このカメラの後で気づいたのか壊されていた。などの証拠を提出し、現在刑事事件として被害届を出してあるそうだが、もちろん器物損壊程度では大した罪にならない。身辺警護などを含め、警備会社との話し合いもしたが、そのための経費も馬鹿にならない。カフェオレを飲みながら、理恵さんがしみじみと言った。首がないのに、猫の恨みがましい顔が見えちゃって。よっぽどひどい殺され方だったのよ。やっぱりなんだかんだ言っても、一番恐ろしいのは生きている人間よね。彼女が言うと、納得せざるを得なかった。何なんだ、あんた。
電話のついでにリエさんが話してくれたことを書こうと思う。研修生のハイリ君が職業訓練校に帰る日の話。リエさんの上司、つまり所長だが、彼はハイリ君を採用すべく訓練校の担当と本人に打診したらしい。もちろん本人も担当者も大喜びで、4月からの採用が決定したそうだ。それまでは試用期間扱いでアルバイトに入ることになったらしい。それで歓迎会を兼ねて事務所のみんなで飲みに行ったそうだ。みんなといっても人数はそれほど多くない。所長以下、3人の会計士とパートの事務員さん、そしてハイリ君。会計士の中にはもちろんリエさんも入っている。その6名で食事を兼ねた一次会の後、パートと子持ちの女性会計士が抜けて居酒屋での二次会となった。所長には悪癖があって、飲みすぎると、世の中っていうのはな、厳しいもんなんだ。厳しくて当たり前なんだ。と説教を始める。大抵その餌食になるのは下っ端なのだが、なぜかリエさんは犠牲になったことがないらしい。今回の犠牲者は当然といえば当然だが、ハイリ君で、聞いているのかいないのかよくわからないハイリ君に向かって、所長は延々とお説教を繰り返していた。その説教の途中で、ハイリ君は唐突に立ち上がった。はじめに言っておくが、彼も相当飲んでいたことは認めよう。だが、この出来事はそれだけでは説明がつかないのだ。一行が飲んでいたのは、ついたてで区切られたボックス席で、外からは見えにくい構造になっている。なので、一行以外の誰かがいれば、はっきりとわかる。が、誰もいない所長の背後に向かって、ハイリ君はドスの効いた声で言ったのだった。何なんだあんた。その言葉に、ボックス席がシンとなる。悪癖炸裂中には空気すら読めない所長ですら黙り込んだ。どうしたんだ？恐る恐るそう言った会計士の平田さんに、ハイリ君はツッケンドンに言ったそうだ。どうしたってこのおっさんがいつの間にか入ってきて、ずーっと所長に文句垂れてるじゃないですか。なんで追い返さないんですか？ってあんた黙れよ。なんか言いたいことがあるならわかる言葉で言いやがれ。繰り返すが、ハイリ君が指さす方向には所長以外は誰もいない。少なくとも平田さんと所長にはそう見えているはずだった。リエさん自身はもちろん見えているのはあるが、いい加減なことも言えないので黙っていた。いや、誰もいないだろう。飲みすぎだよ。そう言った平田さんと所長は、次にハイディ君が言った言葉で青ざめた。いや、そこにハゲたジジイがいるじゃないですか。たまに日本語じゃないみたいな言葉でわめいてるのが。所長、耳元で わめかれてわからないですか？今も真っ赤になってわけわかんないことになって。そこまで聞いて、リエさんは止めに入ったそうだ。その人、今は堀の中にいる人だから、ここにいるはずはないのよ。正月明けに事務所に猫の死体を投げ込んだ在日の元社長は、それから数日して、婦女暴行未遂で逮捕され、実刑が確定となっている。ハイリ君とリエさんが見たのは、その元社長の生き量にも近い思念だった。ちなみにその思念は、ハイディ君が怒鳴った途端に消えたそうだ。
寄せる体質。私の話。この作品集を作る前、こういった怪談話を書き溜めるブログを作っていた。理恵さんやその他の友人、ブログ仲間の皆さんのご協力をいただきつつ書いていたのだが、怖い話が90話に近づいたとき、理恵さんから連絡があった。ブログの更新やめなよ。そう言われた私が耳を疑ったのはお分かりいただけるかと思う。だって、彼女自身が語った話が何話もあるくらい協力的だったのだから。だが、彼女はこう続けた。人に聞いた話合わせると、そろそろ100話だよね。やばいものが溜まってる感じが電話越しでもビンビンして吐き気がする。寄せる体質なの、知らないわけじゃないでしょ？自分が書いた怖い話、ブログ仲間から聞いた投稿、合わせると99話の夜のことだった。それ以来、私はブログの更新をストップし、別の方の助言もあってブログを削除した。それでも諦めきれないから、こうして小分けに書いているのだが、このシリーズが5作目になったとき、何かが起こるのではないかと理恵さんからもらったお札を前に、正直ヒヤヒヤしている。それでは最後のお話。助けを求めるとき。中学2年あたりまでは私もミサに通っていた。3年あたりから受験勉強を理由に通わなくなった。日曜の朝に早起きをしなくてもよくなって、密かに喜んだものだが、今にして思えば、もう少し通っておけばよかったかもしれないと思っている。日本人ほど宗教観に対して混然とした国民はいないだろうと思うのだ。正月は神道、クリスマスはキリスト教、法事は各宗教に基づくが、地方独特の信仰と合わせて、実に節操なくそれぞれのイベントのいいとこ取りをしているように思う。私など思春期で一度教会を離れたが、とてもフラフラした人間なので、それこそ困った時に、どの神様に頼ればいいのやら、ということになっているのが実情なのだ。本来は、オーマイゴー、叫んで、ロザリオを手に、主よ、救いたまえ、と両手を合わせるカトリックの場合、クムに近いが、そういうのが筋だろう。以前、理恵さんからこんな話を聞いたことがある。人間は霊魂になっても生前の習慣や宗教観に縛られるものだ。ならば、仏教徒が多い日本では、やはりお題目を唱えるのが筋か、とも思うし、理恵さんがくれるお札を迷うことなく私は受け入れている。理恵さんがくれるお札は、おそらく神道系なのだが、間違いなく効果はある。実際、天に増します我らの主。今は祈りも変わっているらしいのだけど、が、ピンとこない。そういう話をリエさんにしたらこう言われた。じゃあそのお祈りを唱えて、相手がそれが何なのかを考えている間に逃げればいいんじゃない？それは結局効果はないということなのか？あまりあって欲しくはない有事のことを考えて、私は未だに悩んでいる。余談だが、欧米というより、 リエさんの彼氏から聞いたのでアメリカの話。では、悪魔と霊魂ははっきりと区別されていて、エクソシスト、悪魔払いと霊魂とコンタクトを取ることは全く別なのだそうだ。欧米と日本の宗教観の違いだが、悪霊は悪魔によってそうなるとか。日本だとどちらも坊さんだったり神官だったり、怪しい霊能力者の役目だったりする。そういう意味じゃ、スピリチュアルの世界に対しては、日本人というのは本当にアバウトな感覚なのかもしれない、と思った。
はい、10話読ませていただきました。いかがだったでしょうか。というかもう神々で本当に申し訳ございませんでした。もう、あ、手の感覚が戻ってきた。生ラジリスナーさん、たくさんです。ありがとうございます。もうすっごく励みになりました。冒頭でもちょっとお話しさせていただいたんですけれども、私、ネットの朗読はもう全くもって初めてでして、もうこういう、なんていうの、無音で配信されてないかとか、まあ、そういうのがすごく気になってしまって、途中で途切れたりとかしてなかったですかね。大丈夫でしょうかね。どこから読んだらいいのかな、これ。あれ？最初がどこかわからない。どうやった？生ラジさんいっぱいです。ありがとうございます。あ、やっぱり音割れちゃって。あ、リアルだったですか。ありがとうございます。あ、これ、レス私が呼ばないといけないんですね。わかんないですね、そうじゃない。これは昔懐かしい有線ラジオ的な感じ。味のある放送です。ありがとうございます。いやーもう、どんな感じで流れてるのか、もう全然わからないので、不安で不安で。エイリン。ドスドス聞こえてるよ。あ、これ私の父ですね。さっき階段なんか降りて行ってましたから。遠くから虫のね、聞こえてていいね。田舎だから、ですかね、聞こえますか、虫のね。後ろで喋ってるの家族、怖い、誰もいないよ、怖い。なんか、声聞こえたの？いや、ちょっと怖っ。いや、誰もいません。私一人です。マジで？ボツでした。普段は何を読んでらっしゃるんですかということですが、まあ私、普段はですね、地元のとある劇団で、その朗読チームがありまして、 まあ、そこで朗読を習っている、まあ、朗読教室の生徒です。だから普段は、まあ、普段って言ってもそんなにこう年に何回も何回も発表とか舞台とかないんですけれども、まあ舞台ではマイクとか一切使わないんですね。で、生声でもうできるだけこう遠くのお客さんに届くように喋りますし、まあ一人ではなくて、まあパートが分かれてますから、何人かでやるんですね。まあ演劇に近い形の朗読劇ですね。もともと劇団がやってるので、まあ、舞台装置とか音響もありますし、まあ、そんな中でやるので、割と、こう、なんていうか、まあ、そっちの方が逆に緊張しないんですよね。いろんなごまかしがあって。だからもう今日はめちゃめちゃ緊張しましたよ。だって、私一人しかいないし、お客さんの反応はわからないし、誰か聞いてるのかもわからないし。上芸に頼らない真摯な語り口でお話がよく理解できたので楽しめましたよ。ありがとうございます。オツです。聞き取りやすいテンポの朗読でした。ありがとうございます。もう怪談朗読ってもともとやってみたかったんですけど、実は怖い話は好きだけどあまり得意ではないんですね。もう最初に、はい、やりますって言った時には、もうその怖い話を怖がらずに自分が喋れるのかっていうのを一番心配したんですけれども、もう直近になって、まあ今日、そうそうたるメンバーの皆様の朗読を聞いて、もうこんなハイレベルな企画に向こう見ずに飛び込んだ自分が一番怖いなって、まあ、そっちの方が怖くなってもう、霊とかどうでもよくなりました。もう、霊とか出てきたらもう、むしゃぶりついて、もう、ちょっと配信終わるまで一緒にいてもらいたいくらい、そのくらい怖かったです。あ、そろそろ終わってくださいということなので、はい、それでは皆さん、ネトラジで、ネトラジで百物語朗読10話お聞きくださいましてありがとうございました。この後また素晴らしい朗読者さんが出てきますので皆様最後まで楽しみにお聞きくださいませ。それでは失礼します。